神は仰せられた。さあ人を作ろう。我々の形として、我々に似せて、彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配するように。神は人をご自身の形として創造された。神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。宣教です。神の形の回復と題しまして、大高先生に御言葉を取り継いでいただきます。
お祈りを捧げます。天地万物を作り、今もご支配なさっておられる私たちの神様、尊い名前を心から賛美を申し上げます。私たちはあなたが礼拝へと招いてくださり、あなたを賛美し、あなたに祈りを捧げ、あなたの御言葉を聞こうとしております。どうぞこの時、この交わりをあなたが豊かに祝福してくださるように、あなたの御声をしっかりと聞き取ることができるように、聖霊なる神様がお一人お一人に臨みお助けください。ひとときを御手に委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。毎月第4週目は、聖書にあまり馴染みのない方や、教会が初めて、もしくはあまり来たことがないという方のために、いつもとは違う聖書の箇所を取り上げて、聖書の教えがどのようなものであるのかをお伝えしています。今日は、人間とは、人とはどのような存在なのか、それがテーマです。先ほどお読みいただいた箇所は、人が創造された場面について記されていました。その箇所に入る前に、そこに至るまでの流れを確認しておきます。1ページ前に戻っていただきますと、創世記、聖書の一番最初ですね、創世記の1章1節、聖書は次のように始まります。はじめに神が天と地を創造した。はじめに神が天と地を創造した。聖書は結論から始まります。神がすべてを作ったのだ。だから天と地を創造したというのは、天と地だけ作ったんですよということではなくて、天と地のその間にあるすべてのものを作ったということがここに意味されているわけですけれども、神様がすべてを作ったのだというところから始まります。聖書は神がいるとかいないとか、そういう議論はしません。唯一の神がおられ、その神がすべてをお作りになったことが書かれています。そして続く一章の二節では、今度地にフォーカスが当てられます。神が天と地を作ったわけですが、その地はどうであったか。二節の最初には、地は亡漠として何もなかった。これは第二版を使っている方は、何も形がなくというふうな翻訳になっているかと思いますが、三版の時に、地は亡漠としてというふうに翻訳が変わりました。地は亡漠として何もなかった。あまり、聞き慣れない言葉ですけれども、要するに地は 人が住めるような状況ではなかったということが記されています。そして続く3節から創造の技が記されていきます。3節で光が作られ、6節から8節では大空が作られ、9節から13節では地と海と植物が作られました。14節から19節には天体が作られ、太陽、月、星などが作られました。20節から23節には水の中の生き物、空を飛ぶ鳥が作られました。そして24節、25節では地の動物や昆虫が創造されたことが記されています。そのような流れの中で26節の人の創造の記述があります。人は最後に作られました。ここにも神の愛があります。何か中途半端な状況で入って人を置いてあとは頑張れということではないわけですね。すべての状況を整えた上で神は人を作られました。準備万端、人を創造しました。ここまでのことを簡単にまとめますと、聖書は神が天と地を作ったということを語ります。そして次に地に焦点が当てられ、その地は防爆としていて人が住めるような状況になかったということが記されています。で、その地が人が住めるように整えられていく様子が記されていました。この神の創造の技の頂点は、クライマックスは人の創造です。それは26節の言葉を見てもよくわかります。26節をもう一度読みしますと、神は仰せられた。さあ人を作ろう。我々の形として我々に似せて。彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配するように。ここには神の決意が現れています。さあ人を作ろう。一節から25節には見られない言葉でした。さあ人を作ろう。先ほど申し上げたように、すべてを整えた上で神は人を作られました。この神の言葉からしても人間が特別な存在であるということがわかります。他の被造物とは違う、他の作られたものとは違う存在であるということがわかります。また、このさあ人を作ろうという言葉だけでなく、神が言われた次の言葉にも人が特別な存在であることがわかります。それは、さあ人を作ろうに続く次の言葉。神はこう言われます。我々の形として我々に似せて。彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配するように。まずここに記されている我々ですが、新約聖書を読み、歴史的にも神が三位一体のお方であることを知っているクリスチャンは、この我々という言葉は、神が三位一体のお方であることを表していると理解することができます。他にも尊厳の複数だとかいろんな解釈はありますけれども、三位一体というのは、父なる神、子なる神、聖霊なる神が、密にして一つの神であるということです。キリスト教の押さえておくべき最重要な教理です。世の中で異端と呼ばれる教えはすべてこの三位一体と関わるわけですね。キリストは神ではないと言ってみたり、聖霊は神ではないと言ってみたりですね。で、この、さあ人を作ろうと言われた神は、 我々の形として我々に似せて人を作られました。そして人が海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配するようにさせました。続く一章の27節には次のようにあります。神は人をご自身の形として創造された。神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。ここには人が神の形として創造されたことが記されています。男も女も人は神の形に創造されました。この神の形について、大昔からいろいろな議論がなされてきました。まず誤解のないように申し上げておきますと、神の形とあるからといって、神に肉体があるわけではありません。肉体があるわけではない。聖書には、神は霊だとあります。私たちが持っているような肉体を神はお持ちではありません。ですから、私たちが神の形に作られたとあるからといって、神も肉体を持っていると考えることは誤りです。では、神の形とは何か？神の形とは何なのか？実は聖書は、神の形とは〇〇です。というふうな定義はしていません。だからこそ先ほど申し上げたように、神の形とは何かということが、様々議論されてきたわけです。わかりやすいところで見ますと、創世記の1章1節から25節を見ますと、神が知性を持っておられ、意志をお持ちでいて、計画を立て、それを実行されるお方であるということがわかります。私たちも同じように、知性が与えられ、意志があり、計画を立て、それを実行します。そのような点において、私たち神に似せて作られているということが表されています。ただ、神の形というのは、それだけのことではありません。この、創世記1章26節27節は、神の形が、かくがくしかじか、このようなものですという、そういう神の形の中身に関心があるのではなくて、人が神の形として作られているということにポイントがあります。人は神の形に作られているんだ。中身がどうかというよりは事実を述べているわけですね。人は神の形として作られている。それは他の被造物、他の作られたものには見られない。神は植物や地の動物については地に命じて地がそれらを生じさせています。それよく読むと地に対して主が命令されて植物や獣ができている。しかし人に関しては神が直接命令を下し人が作られました。そして人は神の形として作られた。作られたものの中にあって、人は特別な存在である。ということがわかります。一章の28節を見ますと、神は人を祝福されて言われました。産めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ。海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。人は作られたものであるにもかかわらず、同じ被造物を、作られたものを従えるように、支配するように命じられています。 もちろんこれは自分勝手にやりたい放題やっていいということではありません。被造物が作られたものが生き生きと成長することができるように従え、支配することが命じられています。この一章の26節から28節でわかることは、人は神の代理として地を治めるように命じられているということです。人は神の代理として地を治めるように命じられている。誠の王である神の代理として、本当の指揮官は神なわけですが、その神の副指揮官として被造物を治めるように言われている。神の形ということを考えるときに、最近では神の代理として、神の副指揮官として被造物を治めるということも含まれていることが言われています。ここまでのことを簡単にまとめますと、神は人を創造した。その創造された人は神の形として作られた。神の形として作られた人は被造物を支配するように命じられた。神が王であり、本来神が指揮官なわけですが、神は人に権威を与え、人に副指揮官としての役割を与えた。また28節を見ますと、神が人に直接語りかけています。ここからして、人が神との交わりの中を生きていたということがわかります。人は特別な存在として、神の形として創造されました。同じ一章の31節には次のようにあります。一章の31節を読みします。神はお作りになったすべてのものを見られた。見よ、それは非常に良かった。夕があり朝があった。第六日。神は作られたものをすべてご覧になり、それは非常に良かったとあります。完璧な状態でした。続く2章に入りますと、4節からは、前の1章で記された創造の記事が違う視点で記されていきます。特に人の創造に焦点が当てられて語られていきます。この2章には、神が人に次のように命じたことが記されています。2章の16節と17節をご覧ください。神である主は人に命じて仰せられた。あなたはそののどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。神は、人に対して、そののどの木からでも思いのまま食べてよい。そう言われました。しかし、善悪の知識の木からは、取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。と語られました。神はこのようにお命じになったわけですが、三章に入りますと、人が見事にこの命令を破ったことが記されています。神様が人に対してもう少ししか、わずかなものしか与えなかったから、もう人が空腹に苦しんで善悪の知識の木から取って食べたというわけではありませんでした。神はそののどの木からでも思いのまま食べてよい。そう言われた。ただ、一つの木を除いて思いのまま食べてよい。善悪の知識の木からは取って食べてはならない。そう命じられました。ここに人の尊厳があります。選択の自由があり、自由意志があります。 もしこの木さえなければ、とよく言われますが、もしこの木がなかったならば、人はロボットです。神は人をロボットとして作られたのではなく、自由な意志を持って責任を取ることができる存在として人を創造されました。神は人がご自分の命令を喜んで守ってほしいと願われました。しかし、人はその期待を裏切り、命令を破ったのです。神の副指揮官として生きることに満足せず、自分が神のようになることを望みました。創世記3章には、蛇が登場して、蛇が人をそそのかしたことが書かれていますが、その時に蛇は5節で次のように言いました。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。人は蛇が言った、あなた方が神のようになりという言葉に惹かれてしまいました。神の上に立ちたい。その思いから人は食べてはいけないと命じられていた実を食べてしまいました。神への反逆です。この出来事以来、人は神に逆らって生きるようになりました。それこそが罪です。聖書で罪と呼ぶとき、それは必ずしも犯罪だけを言っているのではありません。神の命令に対して逆らうということが罪なのです。その罪ゆえに、人はエデンの園を追い出されることになりました。そして神の形も罪によって損なわれてしまいました。それは例えば、与えられた知性を神に喜ばれない形で用いるようになったことを挙げるだけでもう十分でしょう。詐欺などはその最たる例ですね。与えられた知性を人を騙すために用いるわけです。神の形が罪によって損なわれてしまった。非常に良いものとして作られた人間が罪を犯すようになった。では、このような人の堕落によって神はどうされたのか。何かテレビゲームを終わらせるようにリセットボタンを押して、はい、失敗したから初めからやり直しだ。と言ったかというと、そんなことはされませんでした。人を諦めることなく、この後で神はメシア、救い主を送ることを約束してくださいました。そして実際に実行に移してくださり、イエス・キリストをお送りくださいました。このイエス・キリストについて、新約聖書では次のように言われています。聖書を開きいただきたいのですが、新約聖書のコロサイ、1章15節、新約聖書ですと390ページもしくは357ページか8ページでしょうか。コロサイ書の1章15節、新約聖書の390ページもしくは357ページか8ページです。コロサイ書の一章の15節、この最初の一章の15節をお読みします。巫女は見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です。ここには、巫女であるイエス・キリストは、見えない神の形であるとあります。これは言い換えますと、イエス様のうちに神の形が完全に表されているということです。そういう意味において、神の形とは何かというときに、 イエス様のご生涯を見ることで、それが完全に表されていることがわかります。イエス様のご生涯のうちに、神の形が完全に表されている。そのイエス様のご生涯を要約すると、次の3つに言うことができます。一つは、イエス様は父なる神と密接な交わりを持っておられたということです。イエス様は父なる神様と密接な交わりを持っておられた。イエス様は日々神と祈りの交わりを持っておられました。そのことは福音書の中に何度も出てきます。二つ目は、イエス様は父なる神様のご意志に完全に従われました。父なる神様のご意志、御心に完全に従われました。その最たる例が十字架です。イエス様が十字架にかかる前に、できるならば十字架にかかりたくないという思いを吐露している場面が記されています。しかしそれでもなおそのような思いを抱きつつも、神の意志に完全に従われました。そして十字架にかかられました。最後三つ目は、イエス様は常に人間に対する強い愛を示してくださいました。常に人間に対する強い愛を示してくださいました。社会で排除されているような人への愛、罪人への愛を示してくださいました。イエス様のご生涯の中に完全な神の形が表されています。このイエス様が私たちの罪を背負い、身代わりとなって十字架にかかられたと聖書は語ります。先ほど見たように、人が身勝手に犯した罪を一身に背負い、人が私たちが本来受けるべき罪の罰をイエス様が身代わりに受けてくださった。私たちが受けるべき神の裁きを身代わりに受けてくださったのが十字架です。先ほどイエス様は常に人間に対する強い愛を示してくださいましたと申し上げたわけですが、まさに十字架に私たちへの愛が示されています。私たちが罪の中から滅びの中から救われるために、神の怒りから救われるために十字架にかかってくださった。聖書はそのイエス様を自分の救い主として信じるときに私たちに救いがもたらされると語ります。そしてそのイエス様を信じる者は、罪によって損なわれた神の形が回復していくと聖書は語ります。もう一箇所聖書を開きいただきたいと思いますが、第二コリント、少しコロサイから前に戻ってもらって、第二コリントの3章18節です。第3版ですと349ページ。第2版ですと318ページか19ページでしょうか。第2コリントの3章の18節です。第2コリントの3章の18節。第2コリントの3章18節を読みします。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。ここには私たちが栄光から栄光へと主と同じ形に 姿が変えられていくとあります。それは信じる者に漏れなく与えられる御霊なる主、聖霊なる神様の働きによって、私たちはイエス様に似たものへと変えられていきます。クリスチャンはイエス様を救い主として受け入れた人は、イエス様に似たものと変えられていく。聖霊なる神様によってイエス様に似たものとされていく過程をたどっています。それを神学的な言葉では聖化というふうに呼んでいます。聖なるものへと変えられていく、聖化です。クリスチャンである、クリスチャンになるということは、罪によって損なわれた神の形が回復される途上を歩んでいると言えます。これまでは自己中心的に生きていた私たちが、神のために生きるようになり、他者のためにも生きるようになる。もちろん救われてもなお罪人ですから、時に自己中心的な生き方が顔を出すということはよくあります。しかしその罪に気づかされるとき、罪を悔い改め、日々新たにされていく。イエス・キリストを信じて救われるということは、ただ天国に行けるからラッキーということではないのです。神との関係が回復し、人との関係が回復し、被造物との関係も回復していく。すべての基本は、まず神との関係の回復です。神との関係がイエス・キリストによって回復した私たちは、本来の神の形を取り戻していく。イエス・キリストを模範としつつ、イエス様に似たものへと変えられ続けていく日々です。今日しっかりと押さえておいていただきたいことは、人は神によって創造され、神の形として作られた。特別な存在なんだということです。神は創世記の中で、人が人の罪、人の血を流すということについて禁じています。そしてその理由を語るときに、神が人を神の形にお作りになったからだと言われます。前に戻っていただいて、創世記の9章を開いていただきたいと思いますが、創世記の9章、5節と6節、創世記の9章の5節と6節をお開きください。創世記の9章の5節6節をお読みします。私はあなた方の命のためには、あなた方の血の値を要求する。私はどんな獣にでもそれを要求する。また人にも、兄弟である者にも人の命を要求する。人の血を流す者は人によって血を流される。神は人を神の形にお作りになったから。これほどまでに神の形に作られている、神の形として作られているということは大切なことなのです。人の血が流されるときに、神はその血に対して血を要求する。それは神は人を神の形にお作りになったから。それほどまでに人は特別な存在なのだということを神ご自身が語っておられるわけです。だからこそ殺人というのは絶対的に許されない罪なんですね。今日ここまで人が創造された時のことを見てきたわけですが、人が神の形に作られたことを知るときに、人が本来いるべき場所が見えてくるのではないでしょうか。 人は神のもとにいてこそ本来の生き方ができるのです。ある学者は、人が神のそばにいることについて、魚と水の関係で表現しました。魚はご存知のように、水の中にいてこそ、お魚として生き生きと生きることができます。魚が水から出たら、しばらくは生きているかもしれませんが、いずれは死んでしまいます。同じように人も神のそばにいてこそ生き生きと生きることができます。神から離れている人間は水から出た魚がそのうち死んでしまうように死んでいってしまう。それは滅びというものを意味します。ですからどうか神との関係を取り戻していただきたいのです。本来いるべき場所に戻り、神との交わりの中を生きてください。そして損なわれている神の形が回復され、創造の時の人間の在り方を取り戻していただきたいのです。イエス様に似たものとされていく道を歩んでください。もちろんこの地上にあって完璧にイエス様のようになるということは残念ながらありません。しかし、似たものへと変えられていく過程を私たちは歩み続ける。今日という日に、今一度自分はどこにいるのかということを確認してください。あなたは神のそばにいるでしょうか？それとも、神から離れて生きているでしょうか？もし神から離れて生きていると自覚されたなら、本来いるべき神のもとに戻っていただきたいのです。神のもとに戻り、これまで私はあなたから離れて生きていました。そのことをお許しくださいと一言祈っていただきたい。その時に神があなたを救いへと導いてくださいます。また先に救われたクリスチャンも、神の形が回復される途上にあることを自覚しつつ、ますますキリストに似たものとされていく、その喜びの中をこれからも歩ませていただきましょう。ひととき語られたことを覚えつつ、黙祷しましょう。お祈りをします。さあ人を作ろう、そのように仰せになった私たちの父なる神様、あなたが私たち人間を特別にお作りになり、あなたが愛してくださる存在として特別に創造されたことを覚えて、心から感謝と賛美を捧げます。どうか神様、神の形として創造された私たちが、本来あるべき姿を、この地上にあって少しずつ取り戻していき、イエス様に似たものへと作り変えてくださって、あなたの御心に生きる生涯を、私たちが一歩一歩歩んでいくことができますようにお助けください。どうか、あなたから離れて生きておられるお一人お一人が、あなたのところに戻り、神の形が回復されていく歩みを進んでいくことができますように、あなたが導いていてください。 この御言葉の交わりを心から感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。